さて時刻は3時11分を回っております。それでは大変お待たせいたしました、アミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーです。一緒に知らなかったかけがえのない世界を覗いていきましょう。本日お迎えしているゲストの方をご紹介いたします。学校法人アセク学園アセク幼稚園から園長先生の畑中義野先生にお越しいただきました。畑中先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあアセク幼稚園というもうその名の通り舞鶴市のアセクの地域にある幼稚園ですね。青葉山のふもとにあるアセクなんですけれども、雪どうでしたか先生？
もうすごくって、はい、もうここ連日30センチ40センチくらいの雪が降りまして、はい、もう雪かき大変で、もう本当に先生の汗です、
そうですね、
毎日雪かきに出かけている感じです、
ねはい、そのもう先生方や送り迎えの親御さんのご苦労も忘れて、もう知らずにお子さんたちは逆にね、はい、もう喜んでおりますね。
ちゃんと、はい、服を着ております。もう喜んで外で遊んでおります。
そうですね。はい、なんかこう大人の苦労もまたそのキャッキャッキャッっていう声で報われる感じがしますけどね。はいはい、でも先生方本当にご苦労様でした。はい、そんなアセク幼稚園の今日はいろんな話を聞いていきたいと思っております。まずアセク幼稚園についてなんですが、はい、今現在クラスは何歳児さんからのクラスがありますか？
はい、満3歳児から、はい、年少、年中、はい、年中と
年長
と、はいはい、全部で4クラスあります。
はい、はい、4年生の、保育が受けれるということですね。
はい、はい、そうです。
分かりました。畑中先生ご自身は4年前から来られたというふうに先ほど、はい、打ち合わせの方で私お聞きしたんですが、はいはい、今現在アセク幼稚園ズバリどんなことを幼児教育で大切にされていらっしゃる幼稚園なんでしょうか？
はい、まず三つ子の魂100までっていう言葉があるように、はい、幼児教育の中でも特に、はい、体験を通して子どもたちが考える力や、はい、それから行動する力、はい、想像する力を育てたいと思っております。よく5歳までのしつけとかね、うんうんうん、それから3歳までのしつけとかよく言われるんですけれども、はいはい、やっぱり5歳までのしつけや環境がその人生を、はい、決めるんではないかなと、その子の一生を左右するのではないかなと思いまして、はい、特にアセク幼稚園では、はい、その自然の中でいっぱい遊ばせるということに心がけております。は
い、なるほど。三つ子の魂100までっていう言葉をよく聞いていて、はい、私も実は子供がいるんですが、はい、その5歳までで決まると聞いてちょっと2年伸びたこと今ちょっとホッとしてるんですね。なるほど。ホームページを拝見したんです。はい、すっごく可愛いホームページを今実は目の前パソコンで見てるんですが、
はい、ありがとうございます。
はい、すごく見やすい分かりやすいホームページですね。
はい、
ここの中で先生からの、コメントの中でちょっと書いてあったのですが、
はい、
先生畑中園長先生は小学校の先生を経験されているということが書いてあるんですけれども、はいはいはいはい、
そうなんです、
はい、この教師 小学教師を経験されたことっていうことがこの今幼児教育についてすごく影響していることってありますか？
はい、はい、すごく役立っているというか、はい、まあ小学校教育を反省するということもあるんですけれども、はい、やはり小学校で、子どもたちを伸ばそうと思って努力してきたわけなんですけれども、
はい、
その時に高学年になってからよく発言したり深く考えたり行動できたりする子がいたんですが、はい、でその子どもはじゃあ勉強がよくよくできる子かといったらそうではなくて、とても活動的で、うん、どちらかといえばやんちゃで、うん、よく教師に叱られていた子が多かったんです。
は
い、でそういう子どもたちを見た時にとてもいろんなところで体験しているいろんな人と遊んでいるっていうことが見えてきました。はい、それで 5,6 年生以降多かったんですが担任してたんですけども、
はい、
やはり 1,2 年生の生活化が子どもたちにとってはとっても大切ではないかなっていうことに、はい、 途中で気がついてきたんです、はい、初めは生活科ができた時生活科って何するんかなってこう悩んでたんですけれども、はいはい、途中から生活科でしっかりと遊んだり、うん、経験したり体験したりまた気づきが大切なんですけれども、はい、いろんなことに気づく子っていうのは大きくなった時に自分で判断したり考えたりする力がついています。
でそこが大事なんですね。
そこなんです。で小学校の生活科が大切やなって思っていて、うん、今度幼稚園に変わったら、
はい、
あ幼稚園でもっともっといっぱい遊ばせて、はい、いろんな体験をさせておいたら小学校の、行った時に生活科がうまくできるんではないかなと、
うん、
小学校の生活科というのは週に3時間でね限られてるんですよ、はいはい、だからそこで思いっきり充実させようと思ってもなかなかこう時間が足らないところがあるんですけれども、幼稚園でその土台作りというか、ね、やらなければならないその幼稚園の時だからこそできる遊びをいっぱいさせることで、うん、子どもたちは伸びるんではないかなと思って、うん、遊びを考えています。
なるほど。遊びで、
はい、遊びが大事で、はい、でただチャンバラして遊ぶだけじゃなくって、
うんうんうん、
まあ、私たちは環境という言葉を使っていますけれども、はい、その遊びにしてもどんな環境を作るかというのは教師で考えています、
はい、
例えば私ところのどこの幼稚園でもあるんですけども砂山ってあるんですけどね、砂場大好きですね、
ありますね、
砂遊びね、
はい、
でそれも砂遊びのできる砂で作った山と、
はい、
もう一つ赤土で作った山と二つ用意してあるんです、
はい、
だからお団子作るときに子どもたちは砂で作るとすぐに潰れてしまうんですけれども、
ですよね、
うん、赤土で作るとあれなかなか壊れないよとか、うんうん、水をつけたらツルツルになるよとかいろんなことにこう気がついてきました、
はい、
そしたら子どもたちがいろんなものをこうボート作ったりお船作ったりいろんなものを作るんですけれども、
はい、
作るときにあこの赤土を少し混ぜたら固まるねっていうことに子どもたちが気づき始めたんです、
はい、
だからこういうその土の違いとかいう、はい、これは小学校の4年生や5年生の川の流れとかいろんなものにこう役立つんではないかなと思って、
はあ、な
るほど、まあ、2種類の土を置いたんですけれども、でもこういう体験が大事じゃないかなってって思っています。
じゃあ今アセク幼稚園の園児たちはまさかそれが小学校後のね、はい、小学校4年生の時に、はい、川の授業確かにありました、その土のね、
ありました、ね、
はいはい、ありました、今言われてはあったって今思うんですが、はい、そこになんかこう、まあ、その時に覚えているかどうかよりもでも経験体験で体で覚えたことを、はい、いざ小学校4年生の時に出てきた時にふっとこうつながると、うん、瞬間があると確かにその取っかかりがいいですね。その全く何もないところでそうなんだって授業でさらっと聞くのと、
そうなんです、そうなんです、
知ってるっていうね、はいはい、赤土の方が強くって、うん、砂だとやっぱり壊れやすいんだよってこと、はい、じゃあその砂山、例えばですが4歳ぐらいのね年少さんとか、まあ、3歳児さんとかだったら3歳のお子さんとかだったら砂で遊ぶじゃないですか、
はいはい、
あ崩れるなってなった時にじゃあ年中さんとか年長さんのお兄ちゃんお姉ちゃんがこれだよってさっき今おっしゃられたみたいにちょっと混ぜると強くなるんだよみたいなことを教えてくれるってことなんですか。
そうなんです。もうそれはね私たちもびっくりしました。でとってもよく遊んでるやんちゃな子がいるんですけどね、はいはい、その子が年少さんのところ行って、うん、このねこの土をパラパラっとしたらねちょっと固まるよって言ってね教えてくれたんです。もう感動でしたね。
すごい、
こういう風にして覚えていってるんやわと思って、はいはい、嬉しいなって思いました。
しかもアイデアですもんね、はい、その子が自分なりに考えたんですもんね。
そうなんです、
きっと、
はい、
そのね、赤土と砂ただの砂じゃなくてそれをちょっと混ぜるっていう発想も、うん、なんか大人からするとちょっと感動ですよね。
そうなんですよ、
こうすると強くなるよっていうね、う
ん、は
い、
そうなんです。それを子どもが気がついてくれた今は、うん、あ、よかったなって思いました。
なるほど、はい、こういう遊びを通じてでもそれがただ遊ぶんではなくて小学校の授業とかをどっかにちょっと先生方が置かれてて、はいはいはい、何かこのそれをまあ今のこの土台に持ってきてこう遊びの中に取り入れていらっしゃるっていう感じなんですね、
はい、
なるほど。やっぱその小学校で私今先ほど先生おっしゃられた低学年の 1,2 年生の時に の生活化が大事だと今おっしゃられたんですけど、はいはい、私の子供今と上の子が2年生なんですが、1,2 年生で なんですか、理科と社会がないんですね。
そうです
ね。で、私びっくりしたんです。え、理科と社会習わないのって言って、いつからないんですか生活科っていう、生活っていう授業が確かにあるんですね。
はいはいはい、
そこの中にも理科も社会も混じったような、まあ社会とは言いませんけど、
ね、混じったようなのがな
ありますね。はい、
もう学習指導要領が改定、こう10年ごとぐらいにこう改定されてるんですけどもね、はい、平成の初めぐらいやったと思うんですよ。
あ、はい、あ、もうじゃあそんななるんですね。
はいはい、
でもびっくりしたんですね。で、でもこの実はじゃあこの低学年のうちの生活化が大切だということに、はい、じゃあもうな、はい、気づかれて、どこかでじゃあ変わっ、その平成の頃、はい、最初の頃に、
最初の頃はね、そこまで私思わなくて、はい、生活化って何するんかな、なんで理科と社会にせんのかなっていうぐらいの感覚やったんですよ
最初は。
はい、でもあの自分の地域を知るとかね、
はい、
気がつくとか、そういうような、はい、あのマップ作りしたり、はい、自分の家はここだよっていう地域の中に根ざしているっていう、そういうような感覚ではとこう捉えてたんですけれども、はい、でもそれ以外にもいろんな気づきがあってね、うん、秋の自然の変化とかね、ありますね、
四季、う
ん、ね、四季の変化とかいろいろあると思うんです。はいはい、だからその、 あの変化を利用したり気づいたりしながら、お祭りをしたり、うん、物を作ったり、はい、楽しんだりしてると思うんですけども、はい、まあそうですね、そういうに、でもそういうに気がついてきたのは最近ですかね、私自身も。
あ、そうですか。
はい、
そしてその、まあ、先生その後、まだ小学校の高学年の お子さんたちも見られていて、
はいはいはいはい、
よりそのやっぱ生活っていう喜びとか気づくっていう体験する、はいはい、そういう学びが大切だなっていうことをやっぱもうすごく実感されたので、この幼稚園児教育の方にもそこを持ってこられているっていう感じなんですね。なるほど。
気づくっていうこと、気づくっていうことは考えることなんでね、
はい、
まあ、そうして気づいて考えて、で書いて、で自分でどうしたらいいかなってこう何かを求めていくっていうのが大事かなと思って、はい、気づくって結構ね簡単なのでわからないんですよ、
うんうん、
知ったとか聞いたのが分かっても、
はい、
自分で気づくいうことはね、はい、分かるんとは違ってまた難しいところがあって、
はい、
だからいろんなこうアンテナを張っていて、遊びの中で、うん、あ、これがこうなってるんだって気づく、はい、そのそこですね、それにそういう子にしたいと。
またその幼稚園の子たちってもうすっごく純粋な頃じゃないですか、
はい、
もう何もない、はい、もう本当無垢な頃、はい、その子たちが気づいた瞬間の表情って、
はい、
もうあの先生方のもう特権だなと思うんですけど、どんな表情しますか。
もうそれはもう自分で発見したらこう得意満面というか、
はい、
何とも言えないね、
はい、
嬉しそうなこう、テレ、まあ、のこっちが褒めますから、うん、いやすごいって、はい、私たちも感動するんで、はい、すごいってこう言うから、すごくこう照れくさそうな、
はい、
何とも言えないこう嬉しそうな顔するんですけど、
はいはい、
でも初めて自分が見つけた時はわーっとかね、
はい、
気がついたとかできたとかいう時の表情はもう何とも言えない、
あ、
もう何とも言えない嬉しい顔しますね。
は
い、
そうですか。
そう、もうとっても可愛いですよ。わーってこっちが嬉しくなりますよ。
なるほど、はいはい、でまたその子どもたちが気づいてくれた表情を見せてもらうことによって、先生方も気づくことっていうのがあるってことですよね。
ずいぶん勉強してます。
へー、
例えばこの大根、前大根植えたんですけどね、はい、子どもたちに成長を見せたいし、
はい、
こういった大根が育つんだよとか、でもその大根をこう抜くのを忘れてて、はい、春になってもそのままあったんです。今度はそこからね花が咲くんですよね。
そうですよ ね、
うん、白い花がパワパワ咲いたんですけど、はい、それを見た子どもが今度はその大根とか人参とか、
はい、
じゃがいもとかからも花が咲くんじゃないかなと、何か咲くんじゃないかなと思って、上だけ切って大根とか人参とか、
はいはいはい、
それか、あと何やったかな、じゃがいもか、
はい、
そんなのをね切って、
はい、
こうやって持ってくるんですよ。こうやって水栽培みたいにね水につけとくんですよ。
伸びますね、
そうしたら伸びてくるんですよ。
ね、伸びますね、
でそれもねすごいその子の発見でした。
そうですね、
それを見て他のもこうなるんじゃないっていう感じでね。
すごいですね、子供って。
すごいですよね、
その大根から、ね、からそう抜き忘れた大根から。
はいはいはい、
にじゃあ人参もそれもなるんじゃないっていう発想
持ってきてくれてね、それも驚きましたね、私たちが。へえって、こんなん考えるんかって。
そしてそれを友達と共有しようっていう、
そ
のなんか気持ちがいいですね、はいはいはい、また なるほど。またこの後もどんどんいろいろとこのアセク幼稚園の楽しいお話聞いていきたいと思うんですが、ここで一曲お届けしたいと思うんですけれども、先生、今この、今からお聞きいただきます曲は芦田愛菜ちゃんの勇気という曲なんですが、はい、この曲は今幼稚園で
運動会の時にね、はい、全園児で勇気を出すとこう、人数が少ないので、はい、みんなでこう何か団体演技をするようにしてるんですが、はい、その時にみんなで一緒に踊った曲です、は
い
は
い、ぜひじゃあお聞きください。
思い出の曲です。
思い出の曲ですね、はい、芦田愛菜ちゃんの勇気です。お聞きください。時刻は3時30分を回りました。引き続き、アミペがお伝えしてい、いきます。本日はアセク幼稚園の園長先生畑中芳乃先生にお越しいただいて、いろいろとアセク幼稚園についてお伺いしております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではですね、前半では、遊びを通して、遊びといってもただ遊ぶだけではなく、まあ、五感を通して、小学校の学びにつながるような土台作り、環境作りを今されているということをいろいろとお伺いしてきました。他にも、アセク幼稚園の学びの特徴といいますか、こういうことをやっていますみたいな内容を教えていただいてもよろしいですか。
はい、この他にも、まあ、特徴というのはその、はい、本園はこの絵画制作が、はい、昔からなんですけど、伝統的に結構絵が上手で、はい、子どもたちがこう楽しく描くっていうのが、まあ、一つの、はい、特色かもしれません。というのは昨年度も、絵画展したんですけれども、はい、鳴門教育大の教授がおられたんですけども、はい、幼稚園に来られて、はい、あ、いい絵だねって、みんなこんな絵描くんだって、この絵僕に一枚くれないかなって、玄関に飾っておくからって言ってくださったんですよ。もうとっても嬉しくって、はい、あ、やっぱり絵上手なんやわって思ったんですけれども、はいはい、でもそんだけ褒めてもらったら嬉しいですし、
うん、そうですよね、う
ん、もちろんお断りしましたけどね。
あ、そうなんですか。
そんないいんだったらやっぱり、ね、お家に飾っておきなさい言うてね、子供にはそう言って褒めてもらったよ言うて渡したんですけどね。絵はまあ自由にのびのびと描くというのは一つの、はい、本園の特色です。
あ、なるほど、
はい、その他にヨガ、はい、それからリトミック、はい、これはどちらも専門の先生に来ていただいて指導してもらっております。
はい、
また私の就任時に英会話カルタを友達の鷲田真理ちゃんが作ってくれたもので、
はい、その鷲田さん、
はい、
英会話カルタ有名な
そうなんですよ、はい、もうとってもね、真理ちゃんとは仲がよくってね、
はい、
以前小学校に勤めている時に、はい、ちょうどそれも英語が導入される頃ですよね、
はい、
鷲田先生に、はい、小学校に来ていただいて英語指導してもらったんです、
はい、
それがきっかけで、はい、とっても仲良くなりまして、今ではマリちゃん、吉野ちゃんいう感じ
で
何かあったらすぐマリちゃん、マリちゃんって言うんですけども、は
い、
そのマリちゃんが、はい、英会話カルタを作ってくれたんです、
はい、
で、それがすごくこう覚えやすいんですよ。もう誰でも覚えれる。だからマリちゃんのようなプロの人が喋るのはとっても私たちからしたら難しいんですけど、
はいはい、
まあ、私の幼稚園では本当にもう簡単にカタカナ英語で、
はい、
例えば朝の挨拶、グッドモーニング、
はい、
いらない時はノーサンキュー、うがいをしましょう、レッツガーゴーイっていうような感じでね、誰でもできるカタカナでやるんですよ。そしたら子どもたちがすごく喜んでくれて、
はい、
だからこのリズムに乗せてこれを覚えさせてるんです。で、歌いながら感想のところはくるくるこう回り持ってね、くるくるくるくるで回っていて、また家業へ行くんです。
へー、
は
い、楽しいですね。
そうなんです。そうするとこうやってて、ほな子どもたちが喜んで次か次するようになって、だから英会話でカルタもあるし、それでカルタ取りもできますし、まあ、文字も覚えたりもしますけれども、でもやっぱりこうしてしておくと例えばお母さんがもうかなわんわって言われたんですけれども、
はい、
どうしてですかって怒っている時らしいんですよ、お母さんがで息子さんをカンカンに怒っている時に子供がお母さんの顔を見て怒っているの You are me って言われて
すごい、
なんなんこれは怒りたかって真剣に怒っているんだけれども、はい、可愛かったって言われて、あ、そういう風にして日常会話の中で少しでもその英会話が取り入れられたら、 今度あの英語に対する抵抗がなくなっていくんじゃないかなと。
本当です ね、
もう英語も大切になってきましたしね、
はい、
そうか言うて今から文法とかそんなこと言っても難しいと思いますし、はい、とにかく英語に慣れ親しむという点での英会話カルタもやっております、
はい、なるほど、はい、そう、鷲田先生も直接お越しいただくこともあるんですか。
はい、はい、来てくれる時もあります。あ、いつでも読んだら行くよって言われてるんですけど、でも結構忙しそうでね、あっち行ったりこっち行ったりして ね、いろんなことをされてるんですよ。
そうですね、はいはい、ああ、なるほど。でもその鷲田先生 の、はい、あの考案されたあの英会話を取り入れられて、はいはい、子どもたちが楽しくそうやって、いいですね。そのご家庭でもお母さんが怒ってる時に その、 あのワードが出てくるっていうのがううまたさっきの気づきじゃないですけど、はい、この結びちゃんと頭に分かってるってことですもんね、はいはいはい、やばいな。私あの一応小、中学校高校と6年間も英語をやってきたはずなのに、もう本当あの今流行りのあのペンパイナッポアポペンがもう限界ですよ。
あれも面白いですね。
子供好きでしょ、あれね、みんな
リズム、あ、ね、リズムに乗せるのがいいんですよ。
あ、なるほど、あのリズムだからあれ流行ったのかもしれませんね。
そう思います
よ。子供たちからね、もううちの子もずっと踊り狂ってあれ言ってるんですけど。
そうでしょ。私もね、初めこの英会話できた時にそのやっぱりリズムを重視したんですよ。でリズムに乗せてそれがあの中学校のダンスにこう結びつくようにと思ってしたんですけど、
はい、
なかなかね、あの小さい子どもたちにはあの言いながらダンスを踊るということはなかなか難しいんですよ。
へ、
やっぱり発達段階でまとめて2つのことはできなかった。だから感想にそのリズムを入れて踊るようとか、ね、リズムに合わせてこう、ゆうゆうぐらいにして、うん、したんですけどね、
はい、
そういう風にしてねしてたんですけど、とっても面白いですよ、リズム乗れると。
楽しそうですね、はいはい、じゃあそんな英会話と絵画とそして他にもいろいろあるんですよね、
はい、
まだ、
はいはい、ヨガやリトミックや、はい、そういうのもやってますね。
ヨガ、リトミック、はい、このリトミックっていうのよく聞くんですけども、はい、実際のところ私分かっていないんですね。リトミックっていうのはどういうことをするんですか。
これはね、可愛い音楽教室の先生に来てもらってるんですけれども、はいはい、あのリズムに合わせて、はい、まあ、動くいうことです。だからトントントントントントンで足踏みしましょうとか、音が消えたら止まりましょうとか、
あ、
音が鳴ったらこっち行きましょうとかね、大きな動きしましょうとか、はい、いろいろあるんです。そして歌声も練習して、
ほ
んで最後は先生がそう演奏されるのを静かに聞くって、はい、
へ、
これはね結構聞いてないと指示が聞けないんですよ。だからとってもこう静かいうか、静かな中でバーッとこう動くんですけれどもね、音楽がピタッと止まったらパッと止まるとかいうね、聞くいう点ではすごくいい意味で、
はい、
はい、子どもたちはあのいいと思います。
ですよね、はい、なるほど。じゃ あのリズムに乗ってこう楽しくしてるだけではなくて、はい、指示を聞く、はい、聞いて動く、
その、
あの脳の指令と体の動きがこう連動する、
はい、
はあの発達の部分にすごく役に立ってるわけですね、は
い
は
い、すごくいいと思います。
そしてその対照的にヨガ、また今度は
ヨガは今度はね、そうなんです、子どもたちの好きなのはアンパンマン言ってね、こう、はい、手をこう広げてあのお腹だけでこうグーッとこう伸びるんですけどね、オットセイのような感じで、
あ、なるほど、あ、
そんなんとか静かにこう精神をこう集中させるとか、はい、ポーズを決めるとか、
はい、
柔らかい体にするとかっていうんですが、これもね最初に卒園した男の子が小学校行った時に姿勢がすごく悪いって学校の先生に言われたんですよ、
はい、
でそれまでから姿勢の悪い子っていうのは気になってたんですけれども、
はい、
あ、小学校でこんなん言われるのは嫌やなと思って、
うんうんうん、
やはり小さいうちに体の柔らかいうちにきちっとしたこうヨガとか教えてもらっておいて、はい、良い姿勢で、あの過ごせたらなっていうのが一番初めのきっかけだったんです。
なるほど、はい、なるほど、すごいな。ヨガ、リトミック、英会話、そして絵画、はい、そして、文字とか言葉とかのね、
はいはい、
勉強の方も今、はい、あのされていらっしゃるんですね、
は
い
は
い、
そうなんです、まあ、文字はもう小学校上がったら、
はい、
まあ、51音全部あの読んだり書けたりしなければならないんですけれども、はい、普通は学校で全部教えてもらうんですけれども、はい、結構ピッチが早いんですよね、うん、教えるのは。
そうですね、
初めは丁寧にするんですけどね、
はい、
後でも時間がなくなって、
はい、
たったたった行くいうことが私自身にあったので、
はい、
だからせめてひらがなが、うん、の読み書きができるようにというので、はい、元小学校の先生に来てもらって、はい、 って、
はい、
でもうきちっと教えてもらってます。何をっていうと、まずは座り方ですね、
はい、
学習に対する勉強机に対する座り方を教えてもらって、それで良い姿勢で良い正しくするんですね。で、鉛筆の持ち方を正しく持って、はい、左手はどこに置いてっていう、その用意ができてから文字を書く練習をしてます。
なるほど。
早くから教えてもらうと、家で教えてもらうともう癖がついてるんです。幼稚園ででも今も困ってるんですけども ね、変な癖で教えられると、それを覚えてしまうんですよ、子どもたちは。
そうですね、
治らないんです。だからまずはもう学習に向かう姿勢、
はい、
これを教えてもらっております。
なるほど。もうすべて今日お聞きしたお話聞いていると、先生がやっぱり小学校の教諭の体験ですね、
はいはい、
がもうそのまままず 幼稚園児教育の方とこう重ね合わせられて、はい、さらにこの学び、常に小学校の学びを意識しながら、他の先生方もそういう風に、ね、小学校の学びを意識されながらの、いろいろ普段から遊びも何もかもが全部そこにちょっとつながっているっていう感じ、
はいはいはい、将来に役立つ子にって、その種を今撒いているところです。はい、
なんですね、はい、それがもうあせく幼稚園だという感じですね。
そうです、はい、
もうその言葉につきますね、
はい、
体験は種まきということです。
そうですね、はい、
先ほど打ち合わせの時に先生が、生きて働く力を、はい、学ばしてやりたいだとか、はい、本当にずっとおっしゃっていらっしゃったのが、もう常にやっぱりこの小学校5年生だとか小学校4年生だとか、ある時学ぶね、授業で出てくることと相通ずるものを、今この幼稚園のうちに体験の中で、はい、遊びの中で、はいはい、学んで経験体験しておくということが大切だというふうにね、はい、先生おっしゃられていたことがすごく私も今印象に残っているんですが、今卒園児たちが小学校4年生5年生6年生になった時に、親御さんからどんな報告がね聞けるか、また子どもたちが遊びに来てくれた時にね、
そうですね、
なんかどんなことを言ってくれるか、卒園児たちの成長もまた楽しみですね先生。
はい、
は
い
ね、
もう本当そのお手伝いをしている段階です
ね、はい、またでもそこでまた先生たち自信つけられて、ますますあせく幼稚園の子どもたちがどんどん輝く姿がまた目に浮かんできます、はいはい、また公開保育が、はい、などもありますか。
ありますね、
はいはい、
明日ですけれども、
はい、
10時から公開保育をしております。宴会法をしております、
はいはい、
この宴会法というのは未就園児さんが、
はい、
遊びに来てくださって、
はい、
幼稚園に慣れてもらうという、幼稚園を体験してもらうということです。
なるほど、
はい、明日は節分に合わせて、
はい、
鬼の面を作ったりしますし、ちょっと豆まきもしますので、
はい、
ぜひまた遊びに来てください。お待ちしております、
はい、定期的に公開保育の方もされていらっしゃいますね、
はいはいはい、
ホームページの方を見ていただきましたら、そういったご案内も出ておりますし、また入園のについて の詳しいこと、説明会ですとかそういった募集のことも詳しく載っておりますので、あせく幼稚園でぜひ検索をしていただいて、いろいろとお問い合わせも電話番号の方載っております。またどんどん聞いてみてくださいですね。あせく幼稚園の電話番号の方を、今お伝えしようと思うんですが、ください、ね、先生、
はい、
方から
63-3426です。
はい、63-3426、
はい、
3426番、
はい、
63-3426番で、ぜひ問い合わせの方してみてください、はい、じゃあ、以上今日はですね、あせく幼稚園の園長先生畑中佳乃先生に、いろんなあせく幼稚園についてお話を伺ってきました。先生今日はどうもありがとうございました。以上、アミペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーでした。